創世記1章6節から31節をお読みします。神は仰せられた。大空よ、水の真っ只中にあれ。水と水の間を分けるものとなれ。神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水を分けられた。するとそのようになった。神は大空を天と名付けられた。夕があり、朝があった。第2日。神は仰せられた。天の下の水は一つのところに集まれ、乾いたところが現れよ。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれをよしと見られた。神は仰せられた。地は植物を、種のできる草や種の入った実を結ぶ果樹を種類ごとに地の上に芽生えさせよ。するとそのようになった。地は植物を、すなわち種のできる草を種類ごとに、また種の入った実を結ぶ木を種類ごとに生じさせた。神はそれをよしと見られた。夕があり、朝があった。第3日。神は仰せられた。光るものが天の大空にあれ。昼と夜を分けよ。定められた時々のため、日と年のための印となれ。また天の大空で光るものとなり、地の上を照らすようになれ。するとそのようになった。神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を納めさせ、小さい方の光るものには夜を納めさせた。また星も作られた。神はそれらを天の大空に置き、地の上を照らさせ、また昼と夜を納めさせ、光と闇を分けるようにされた。神はそれをよしと見られた。夕があり、朝があった。第4日。神は仰せられた。水には生き物が群がれ、鳥は地の上、天の大空を飛べ。神は海の居住と水に群がりうごめくすべての生き物を種類ごとに、また翼のあるすべての鳥を種類ごとに創造された。神はそれをよしと見られた。神はそれらを祝福して、埋めよ、増えよ、海の水に満ちよ、鳥は地の上に増えよと仰せられた。夕があり、朝があった。第5日。神は仰せられた。地は生き物を種類ごとに、家畜や這うもの、地の獣を種類ごとに生じよ。するとそのようになった。神は地の獣を種類ごとに、家畜を種類ごとに、地面を這うすべてのものを種類ごとに作られた。神はそれをよしと見られた。神は仰せられた。さあ、人を我々の形として、我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。神は仰せられた。見よ、私は地の全面にある種のできるすべての草と、種の入った実のあるすべての木を今あなた方に与える。あなた方にとってそれは食物となる。また生きる命のある地のすべての獣、空のすべての鳥、地の上を這うすべてのもののために、すべての緑の草を食物として与える。するとそのようになった。神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常によかった。夕があり、朝があった。第6日。お祈りいたします。慈しみ深い天の父なる神様、安息日の夕べ、今一度こうして御顔を拝することができる恵みを感謝いたします。あなたが私たちに御言葉を語ってくださいますからこそ、私たちはあなたを知ることができ、また自分自身について知ることもでき、またこの世界とこの先の将来について見る目を持つことができます。その聖書全巻の基礎であり、また土台である創世記を前回から開いています。今夕もここから豊かに御教えを学ぶ時とさせてください。 そして私たちの人生がこの光の下で導かれ、力づけられ、あるいはまた戒められ、また慰めを受けるものとなりますように、御前にあるお一人お一人をこのひとときを通して豊かにお祝福ください。はじめにあたり救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。前回は創世記1章1節から5節の天地創造における第1日目の御業について見ました。今夕は第2日目から第6日目までを一気に見ていきたいと思います。この天地創造の記事は6日目の人間の創造においてクライマックスに達するように書かれています。神様はそこに向かって必要な環境を少しずつ整え、その最後に人間を作っていかれます。ここに神がいかに人間の創造に特別の思いとご計画を持っておられたかを伺い知ることができます。そのことに焦点を当てて読んでいきたいと思います。まず創造の第2日目の御業が6節から8節に記されています。そこで行われたことは大空と水との区別でした。水は上の水と下の水とに区別されました。下の水とは今日の海や川など、まさに私たちの下にある水のことだろうと想像がつきますが、上の水とは一体何でしょうか。具体的には雨のことを思い浮かべれば良いと思います。時々土砂降りの雨が降ることもありますが、その落ちてきた水を全部集めたらどれくらいの量と重さになるでしょうか。あれだけの途方もない水が重いものを少しも支えることができないような大気の上にそれまであったということを覚えるとき、確かに下の水と上の水とがあるということが分かってきます。神は水を上と下とに分け、その間に大空という空間を割り込ませることによって、人間が生活するための適切な環境を備えられたのです。3日目は、9節以降の陸の出現です。乾いた地は言うまでもなく、人間の生活に必要です。ヨブ記38章9節から11節には、この天地創造に関する次の言葉があります。海が吹き出て体内から流れ出たとき、誰が戸でこれを閉じ込めたのか。そのとき私は雲をその衣とし、暗黒をその産着とした。私はこれを区切って境を定め、貫抜きと戸を設けていった。ここまでは来てもよい、しかしこれ以上はいけない。お前の高ぶる波はここでとどまれと。神はこうして人間を飲み尽くそうとする水の力に制限を加え、人間が住める陸地を確保されました。具体的には大地の隆起とか海底の沈没などが生じたのでしょう。そして陸が出現するや否や、神は植物を生じさせられました。地面が現れたら勝手にそれらのものが生え出たのではなくて、神が命じた御言葉によってそれはそのようになったのです。天地創造の4日目からは、最初の3日間との間に太陽関係が見られます。すなわち1日目に光が作られましたが、4日目にはそれに対応するかのように光るものが天体に置かれます。2日目には大空と水が分けられましたが、5日目にはその大空と水に住む生き物が創造されます。3日目には陸が出現してそこに植物が生じましたが、6日目にはその陸に住む動物と人間とが創造されます。このようなことに、天地創造は決して無計画に行われたものではないということ、また神は混乱の神ではなく秩序の神であることが示されています。その4日目の御業は太陽、月、星に関係します。なぜこれらの言葉ではっきりと表現されていないのかとある人は思うかもしれません。古代世界では多くの民族が太陽、月、星などを神として崇めました。そういう考え方と区別するため、あえてその固有名詞を避けたのではないかと考えられます。これらもまた神によって作られた被造物に過ぎないのです。その太陽、月、星はこの時から今日のような運行を始めたと考えられます。 このことからも創造の1日目から3日目までの1日とは、今日私たちが考える24時間とはおそらく一致しないだろうということが推測されます。ヘブル語における日という言葉はかなりの長期間を指すためにも使われうる言葉です。太陽、月、星がこの時から現在のような役割を果たすことによって、この世界には規則的なリズムが刻まれるようになりました。これによって季節が測れるようになり、年を数えることが可能になり、カレンダーを作ることができるようになりました。これによって人類の知的活動がどれほど刺激され促進されることになったかは計り知れません。こうしていよいよ命ある動物の創造へと至ります。5日目は2日目に対応して水と大空に住む生き物が創造されます。3日目の植物の場合もそうでしたが、ここでも動物は種類ごとに創造されたと強調されています。進化論では人間と猿は共通の祖先を持ち、その他さまざまな動物もその祖先をたどっていくとアメーバのような原始生物に至る、そこには連続性があると教えますが、それとは全く対立します。神は種類ごとに創造されたと言われています。そして6日目には3日目に対応して陸上に住む動物が作られました。こちらも種類ごとにでした。これら作られたものについて創世記は繰り返して神はそれを良しと見られたと語っています。いずれも神様の素晴らしい作品であり、作られたもののうちにはそれを作った神ご自身の良さ、卓越さが刻印されていました。それら一つ一つはこの世界を創造された神を褒めたたえるものでした。こうして一番最後に人間の創造が記されます。この人間の創造についてはこれまでの記述とは違った雰囲気で特別な仕方で書かれています。その一つは26節に、さあ人をこれこれこのように作ろうという神様の言葉があることです。これまでの創造の御業においてこのような神様の言葉はありませんでした。このさあ作ろうというこの言葉、これはいよいよ重大な技に着手しようとする時の言葉のようです。まるで芸術家が最後の大事な仕事に取り掛かる時の喜びに満ちた、それでいて緊迫感のある特別の態度といったものがここに記されています。そしてもう一つ、神は人を我々の形として我々の似姿に作ろうと言われました。この神の形という言葉もこれまでの他の被造物には言われていないものです。先にも触れましたように、この世界で作られたものすべてにはこれを作った神様のご性質が刻み込まれています。ローマ人への手紙1章20節に、神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は世界が創造された時から被造物を通して知られはっきりと認められるとありますように、それらの作品にはその作者である神様が何らかのレベルで刻印されています。しかし人間はそれらに勝って特別な仕方で神の形であると言われているのです。ではこの神の形とは何でしょうか。この言葉は彫るとか彫刻するとか切るという意味を持つ言葉です。そういう意味で人間は神を写し取ったもの、神をかたどり切り出したものと言えます。しかし聖書には神は霊であるとはっきり言われています。ですからこの意味は神様にも私たちと同じような顔とか手とか足があるということではありません。この神の形と訳されている言葉は英語ではイメージという言葉に対応します。すなわち人間は神様のイメージなのです。 もちろん人間は神ではありません。ここに似姿という表現もあります。似ているけれども同じではない。私たちは神ではない。神と私たちとの間には創造者と被造物という点からして絶対的な区別があります。にもかかわらず似ていると言われています。いわば神を鏡で映し出すような存在だというのです。それは特にどんな点でしょうか。これを考えるにあたって注意すべきは、聖書は人間のある部分が神の形であるとは言っていないことです。いろいろな人が人間のいろいろな特徴を取り上げて、これが神の形の意味ではないかと提案しますが、まるで人間には神の形に相当する部分とそうでない部分とがあるかのように考えるべきではないと思います。人間の存在丸ごとが神の形と言われています。そのことを押さえた上で参考になるのは、ウェストミンスター小距離問答問4の神とはどんな方ですかと神を問う、この問いに対する答えです。そこに、神は霊であられ、その存在、知恵、力、正、義、善、真実において無限、永遠、不変の方ですと答えられています。日本語では最後に出てくる無限、永遠、不変という性質はもちろん人間には当てはまらない、神様にのみ当てはまる独特な性質と言えますが、その前に出てくる知恵、力、正、義、善、真実などは私たちにも当てはまることではないでしょうか。私たちはまさにこれらの点でこの神様を映し出す存在として作られていると言えます。無限、永遠、不変ではないけれども、神を表現する際に用いられている知恵、力、正、義、善、真実といった性質を鏡で映し出すように持ち合わせているものとして作られている。男も女もそうです。そして神の形として私たちが作られていることは、28節に記されている人間の使命とセットで考えられる必要があります。神はそこでこう仰せられました。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。この世界を真に治めているのはもちろん神様です。しかし私たち人間は神の形として作られたものとして、いわば神の代表として、神の代理者として、神がこの世界を治めるように治めるのです。最初に作られた人間には罪がありませんでしたけれども、作られたばかりの人間はわからないことはもちろんたくさんあったでありましょう。神様が作られたこの世界を眺めて、そこにある一つ一つの被造物を見ながら、神様の知恵の素晴らしさを発見し、あるいは驚嘆し、それらについて学んでいくというプロセスが必要であったでしょう。また神様との生ける交わりを通して、どのようにこの世界を治め用いていくべきかを学ぶプロセスも必要だったでしょう。そうしてこの世界を知恵を持って作られた神様にこそ全ての栄光が捧げられ、神様の皆が賛美される、そのような、いわば文化を形成していくようにという使命をここで与えられたのです。29節から30節には、人間の生活のために神が食べ物を備えてくださったことが記されています。古代メソポタミアの神話では、神々が自分たちに食べ物を備えさせるために人間を作ったとなっているそうですが、聖書は反対です。神が人間に食べ物を与え、神が私たちを養ってくださる。聖書の神はそういう神様です。最後の31節には、神はご自分が作ったすべてのものを見られた。 見よ、それは非常に良かったと記されています。これまで神様が作られたもの一つ一つよしと確認されてきましたが、ついに被造物の冠である人間の創造がなされたということがあったからでしょう。その神の前にある世界は非常に良かったと言われています。他の誰でもない聖なる神様の目から見てそうであったというのですから、本当に最高の状態が作られた最初の世界にはあったのです。この最後の節を読むときに思わされることは、今日の世界はこの状態から大きくかけ離れているということではないでしょうか。今でも私たちはこの世界を眺めて、その被造物一つ一つをよく観察するとき、あるいは私たち人間お互いを見るときに、そこに良い点、称賛すべき点、美しい点を見出すことはできます。ですけれども、非常に良いという一言でまとめることができるような世界ではないということを誰もが思うのではないでしょうか。なぜこの世界はそのように変わってしまったのでしょうか。それはこの後記される人間の罪によることです。しかし聖書を続けて読むときに分かることは、だからといってこの創世記一章の素晴らしい世界は永遠に失われたのではないということです。人間についても、神の形として作られた私たちは大いに傷つき、今や神を映し出しているとはとても言えない状態に落ちています。最初の栄光の状態は大いに失われています。しかし聖書はこの栄光を取り戻していけると語っています。本来の状態へ回復していくことができる。神の形として作られた私たちは、神が与える救い主によっていよいよ神に似るものとされるという本来のコースに立ち戻っていくことができる。そしてそれとセットになっているのは、この世界を神が治めるように私たちが治めるものになるということです。神の形であるものとして、神の代理者としてこの世に置かれているものとして、その神の御心にかなうようにこの世界を管理し治めていく、この宇宙大の使命も変わらずに私たちの前に置かれています。私たちは一人で全部大きなことができるわけではありませんが、それぞれの置かれた場で神が喜ぶように生活し、神の栄光を表すために生きるのです。この世界全体がこれを素晴らしいものとして作り、今日も支えておられる神様を賛美し、この方にこそ全ての栄光を期していくものとなるように、その尊い一部としての役割を果たしていく。神様はこの御心を変わらずに持っていてくださいますし、またそこに向かって私たちを救いに導いてくださいます。そこに私たち人間の大きな生きる目的と喜びがあるのです。そのビジョンをこの創世記一章はいつも私たちに示し続けているのです。お祈りをいたします。聖なる神様、あなたがこの世界と私たちを非常に良いものとして作ってくださったことを感謝いたします。特に私たち人間はあなたを映し出すあなたの形として創造されました。それはどんなに素晴らしい作品であったことでしょうか。今なおその輝きは残っているとはいえ、その本来の状態は今とは大きく異なることを私たちは御言葉を通して教えられます。しかしあなたはここに示された御心を変わらずに持っていてくださり、救い主を通して当初のビジョンに立ち返らせてくださるということを感謝いたします。どうか御言葉に聞いて、あなたの形に作られたという私たち人間の特性をいよいよ回復し、またこれを 御心に沿って発展させる道を進むことができますように、またこの宇宙と世界をあなたの御心に沿って治めるという光栄な使命に生きるものとしてくださいますように、そしてあなたの栄光を表し、あなたを永遠に喜ぶという私たち人間に与えられた最大の幸せに生きることができますように、引き続き御言葉を通して私たち一人一人を導いてください。救い主イエス・キリストの尊き御名によってお祈りいたします。アーメン。 Thank you.